皆さんこんばんは。福岡から来ましたイスラエルコスタめぐみです。それではですね、今日は、また実践がですねあると思いますので、その前にですね短く私の方からメッセージじゃなくてセミナーをですね使わせていただきたいと思います。特に今日は予言ということでですねお話をしていきたいと思います。最初にですね聖書を開きくださいですね、第一コリントの14章の1節をお読みいたします。私の聖書で308ページですけれども、3版の方はですね、もうちょっと先だと思うんですけども、第一コリントの14章の1節をお読みいたします。読みします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい。もう一度読みします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りいたします。愛する天の様、セミナーの時はありがとうございます。今日も必要な事柄を、語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。賜物のですねことに関して学んでいきたいと思うんですけれども、今日ですね御声新聞がですね出てましたけども、今日も出てましたけど、その牧師つれづれ日記のところにですね、パウロ牧師の書いておられたことなんですけど、先日個人が、総会があってですね、五反田であったんですけども、で、山手線ですね。それで、いつもはですね、個人の事務所がこちらにあるとすると、このもうちょっと先のところでですね、総会があったんですね。で、今回はですね、この、別の場所でですね、与えられて、で、この赤いのが、目黒川って、川が流れてるんですけど、この辺であったんですね。で、そしたときに、ある方が地図を作ってですね、また駅から降りてくる方々にこう、お渡しするようにってこう、作ってたんですけど、その地図がこう、まあ、親切にこの近道をこう、してあったみたいなんですけども、すごく分かりづらかったみたいで、皆さん迷われて、しまってということですね。なんか、イザヤ牧師も少し、なんか被害を受けられたということなんですけど、だったんですね。で、その方はすごく善意を持ってですね、みんなのためにってことをやってくださったと思うんですけど、結局はすごく、うまくいかなかったわけですね。でも私はその方と一緒に実はですね、ちょうど駅でですね、早く行って会ったんですけど、で、一緒に行きましょうっていうことになって、その方は結局この川沿いに行ったんですね。で、みんな川沿いに行けば大体わかるって思ってるんですけど、でもその方は自分では生き方がですね、簡単な生き方を知ってるんですけども、難しくこう書いちゃってですね、あったんですけど、で、秋元牧師がその、賜物がですね、私たちが賜物じゃないところでですね、働くとすごく、混乱したりですね、するんですけど、賜物のところでですね、用いる、賜物を、自分に与えた賜物のところをですね、用いることは神様の御心であって、それをですね、していく必要があるっていうことをですね、書いておられました。で、この方もですね、他はですね、賛美したりですね、ギフスで歌ったりとか、そういう賜物がですね、すごくあって、他の賜物あるんですけど、地図を書くとかですね、人を案内するとか、そういう賜物じゃなかったと思うんですね。で、私たちもその、賜物がですね、それぞれ与えられているんですけど、その、神様のためにですね、自分の賜物は何かなっていうことをですね、この、確認しつつですね、本当にこう歩んでいく必要があるなっていうことを思います。で、今、特に、9つのですね、御霊の賜物、聖霊の賜物に9つの賜物がありますけども、その中で、この、言葉系ですね、予言とか、知恵知識とかですね、言葉を通しての賜物の働きがありますね。これは、神様の、働きを開く、だり、個人の、いや、教会の立て上げをするっていうですね、言葉を通しての働きがありますし、また、もう一つは、力系ですね。癒しとか、奇跡とか、そういう賜物があります。で、それを、で、これは伝道とかですね、大きく、救いとか人々の救いのためにこう用いられていくわけですね。で、自分はどちらの方の系統かなとかですね、どちらの方に主が用いようとしているのかなっていうことを私たちもこの、神様に聞きつつ、また用いていくっていうことをですね、成していきたいというふうに思います。で、ただですね、この、賜物のことに関しては大前提があってですね、 まず持ち始めなくちゃいけないということですね。で、持ち始め、そして持ち続けるっていうことをですね、重要なことであります。で、最初から何かすごい賜物を現せる人もいるんですけど、大抵は、こう、訓練してですね、持ち続けていく中で、なされていく、こう引き上げられていく、また確立していくものであるということを覚えていきたいと思います。で、福岡にですね、キックボクシングの、チャンピオンのですね、女子キックボクシングのチャンピオンの人が来てるんですけども、杉さんって言うんですけど、まあちょっと試合とかいろいろあってですね、なかなか礼拝に来なかったりするんですけど、ですね、彼女はもともとその方はダンスをしてたんですね。で、まあキックボクシングは関係ない世界にいたんですけど、ある時ですね、その、キックを見てですね、やってみようかなと思って始めたわけですね。で、そしたらですね、すごく合っててですね、合ってることが分かって、ジム好きで、で、どんどんやってってですね、で、今こう、日本チャンピオンになっているわけなんですけども、やっぱりこう、どんなに賜物があってもですね、最初からこう、まずこう、私たちが持ち始めていくっていうことをですね、しないと、本当にこう、それが現れてこないんですか、ダイヤモンドでもですね、本当にこの、磨かないと、その価値が表されてこないですけど、人一人賜物が与えられているんですけど、それをまず用いて、また用い続けていく中で、特にこう、何が与えられているのかとかですね、何が適正かとか、またどういうところで神が用いようとしているのかということ、だんだん私たちが分かり、またその、賜物が開かれてくるということをですね、覚えていきたいと思います。で、ただ、大前提がですね、皆さん何度も学んでますけども、ただ用いる場合にですね、素晴らしい賜物なんですけど、用いる場合に大前提があってですね、一つは、教会の聖書に従って必ず用いなくちゃいけないということですね。教会に与えられた賜物であるということですね。ですから、教会の管理と、カバーの中でですね、秩序の中で用いていく。で、教会から離れてですね、小グループで用いたり、個人で用いるときに、正しい用い方ではないので、身を結ばなかったり、混乱していくわけですね。で、それで今までいろんなこう批判とか、混乱とかが起こってきたわけなんですけど、ですから、はっきりとこの教会のものであるっていうことをですね、これから来る方々にですね、皆さんこう教えていくっていうことをですね、個人に現れるんだけど、教会のものであるっていうことを徹底してですね、いきたいと思います。そして、聖書では、第一コリントの14章、すいません。12章の11から12と27、そして14章の40節にですね、父に従って用いなさいということが書かれて、体のものとして用いなさいということが書かれています。そしてまた、もう一つは、吟味ですね。吟味しなさい。どんなに素晴らしい預言者が語っても必ず、新約時代の間違いは ありますから、含みますから、吟味しなさいということですね。で、ただ、その、私たちの、吟味の、一人一人、こう、レベルがありますので、教会の助けをですね、受けつつ、そして、最後は自分、個人、預言が与えられた個人がですね、この、必ず吟味していくっていうふうにしてですね、吟味をしていく訓練をですね、またし、また、この必ず吟味をしてくださいっていうことですね。私たちがこの予言を語ったときに、それ、すごいこう、受け取った人が感動したとしてもですね、でも吟味してくださいっていうことですね。特にこう、指示とか予告の場合は、吟味をちゃんとしないと大変なことになったりするので、吟味をするっていうことをですね、徹底していきたいと思います。で、それが第一コリントのですね、4章の29節ですね。必ず、こう、他のものは吟味しなさいとありますので、吟味をですね、していく必要があるわけです。で、この、ところでですね、今日の、この、今、写真を読みましたけども、愛を追い求めなさい、また御霊のための、特に予言することを熱心に求めなさいとあります。で、先週はですね、ペンテコストのですね、礼拝だったんですけども、聖霊降臨のですね、ペンテコステですね。ペンテコステの礼拝で ありましたけども、その、 イエス様が天に帰られて、50日経って、そして五旬節の時に、ペンテコステの時に聖霊が注がれて、聖霊がですね、聖霊の満たしが起こっていったわけですね。で、他国の言葉で語り出すっていうことですね。で、まあ、予言の働きがですね、こう顕著にそこで現れて、こういったわけです。で、教会時代が始まっていったわけですね。ですから今はその、特に使徒とか預言者、牧師教師っていう五職の働きを通しての、教会、そして教会の時代、そして聖霊の時代がですね、今私たちの時代であるわけですね。ですから、まあ、言い換えるとこう、特にその中でも特に預言を熱心に求めなさいと、神様は聖書として語っているので、私たちは預言を熱心に求めるっていうことをですね、成していきたいと思います。で、今ですね、上にいろんな働きありますけども、今、福岡ではですね、病院から直接教会に、こう、礼拝に来る人が一人いるんですね。男性の方なんですけど、精神の病をこう、病んでてですね、その方の、精神科の方の病院からこう、来ておられるんですけども、でもですね、最近癒しの祈りをしたり、こう、予言を語るんですけど、その方、その、聖霊のバプテスマを受けてたんで、で、あなたもですね、どうぞ予言をですね、とにかく来る言葉は何でもいいから語ってみてくださいって言ってですね、語ってもらったんですね。で、なんかすごく賜物の流れがあるとか、そういうような予言ではないんですけど、ただ、こう、確かにこう、予言だなっていう、こう、ですね、感覚があるものが、こう、だんだん多くなってきてですね、で、その方のこう、なんか最近目つきがこう変わってきてですね、なんかこう、元気になってきたんですね。それで、お医者さんからもその、外泊していいよって言われるようになってですね、今日は外泊して家からですね、来たっていうことを言っておられましたけども、で最初はですね、お医者さんが、その、医者が、調子が悪いから外出はしちゃいけないって言われてるのを無視してですね、礼拝に来ておられてですね、まあ、びっくりしてですね、終わったら早く帰ってくださいっていうんですね、言ったんですけど、でもだんだんですね、やはりこう、予言を語っていく中で、こう、解放されているんですね。で、予言はやっぱりこの、見たものを剣って聖書に、エペソのところに書かれてありますから、6章に書かれてますから、この、霊の戦いの武器であるわけですね。ですね。で、この、今これから激しいその、たくさんの人たちの救われるリバイバルの宣教、伝道が開かれていくときになっていくんですけど、同時にこの霊の戦いの中にも私たちがガーッと入っていく時代になるわけですけど、確かにその中で予言がですね、神の言葉はですね、もちろん吟味は必要ですけども、吟味された神の言葉は、剣であって、敵をこう、打ち破っていくっていうですね、霊を断ち切っていく働きがあるっていうことなんですね。で、そういうちょっと、精神的な病とか、霊的なことらも絡んでたと思うんですけど、そういう病の方がこう解放されて、こう来ているわけなんですね。で、霊の戦いの側面ですね。そしてまた、もう一つは、今、個人の働きとか、ミッションとかですね、開かれて、身体にいろんな、こう、部門の働きが開かれてきていますけども、神学も開かれてきていますけど、その、ポイントは、こう、予言を通してですね、こう、開かれてきたわけです。で、やっぱり、こう、予言を通して、こう、働きがですね、どんどんですね、こう、私たちのこう発想に及ばないようなことをですね、個人の働きをするとかですね、そういうことを通して、そういうその予言が与えられて、今私たちの群れはですね、こう、いろんな働きがこう開かれていくことを来ているわけですね。ですから、こう、神様の、計画を開くっていう意味でですね、予言の働き、まあ、個人の人生もそうですけど、神様の計画を示す、この、開くっていう面でですね、予言はすごく大きなポイントであるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、さらにですね、こう、熱心に持ちなさいと、予言することを熱心に求めなさいとありますので、私たちもやり、また他の方々にですね、進めるっていうことをですね、話して、行きましょう。で、さっき女子キックボクシング の方のことを話してたんですけど、今度7月にタイトルマッチがあるんですね。それで、まあ、勝てるようにとは祈ってるんですけど、で、前やった人、試合やった人でですね、ずっとこうなんか一緒にやってきたような人でですね、お互いに相手を知り尽くしているんですね。それで、 お互いのことを知り尽くしてるねってこの間言ったんですね。そしたら、そうですって言うんですね。でも彼女がですね、一言言ったのはですね、お互いのことは知り尽くしてるけど、私は、彼女は私のことは知ってるけど、神様のことは知らないって。私は、神様のことを知ってるって言ったんですね、彼女はですね。だから、神様の導きにですね、従って自分は戦うことができるっていうことをですね、彼女は言うわけなんですね。で、勝ち負けはもう神様にお委ねするとしてもですね、確かに、神様を知ってるっていうですね、彼女の決定的なですね、鍵がですね、彼女にこう、与えられてるわけですね。で、日本のリバイバルも確かにこの、すごい霊の壁が厚い壁がありますけど、でもそれは私たちの方向や力や考えでですね、これを今打ち破ることはできないです。でも、神の言葉であるですね、釣りであるこう予言を用い、またこの、カリスマの働き、またこの神様の祈り、そうですね、聞き従うっていうその、神様に聞き従うことを通して、また神様の言葉、予言を通して語られる神様の言葉にですね、吟味が必要ですけど、その言葉に従って、神様の方法に従っていくときにですね、私たちのやり方とか、クリスチャンがいいと思う方法じゃなくって、神の働きですね、神の導きに従うときに、この霊が打ち破られていくっていうことをですね、働きが、リバイバルが始まってくるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、これから、本格的な歩みに入っていく中で、さらに賜物をですね、熱心に用いて、共にですね、神様の働きを、見て、いきたいというふうに思います。予言を通してですね、さらにこう、主の御業をですね、働きを見ていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいとありますけれども、私たちがこの終わりの時代にあって、さらに賜物、特に予言することを熱心になし、また神の言葉を語っていけるように助け導いてください。この霊を打ち破り、また神の働きを開いていく、この鍵であるこの終末の予言を、さらに私たちに火が開いてくださり、またこの、導いてくださり、この、徹底して用いていけれるように助け導いてください。この時を心から感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
どうもありがとうございました。感謝します。すいませんね。どうも。それでは続いて簡単に学んだ後、もう基本をやってくださったので、すぐに実践に入っていきたいというふうに思います。一言お願いします。天のお父様、賜物の学びの時をありがとうございます。この賜物を通して、これから非常に大きな刈り取りがこの国に、また人々が使えている教会を通してその地に表されることを覚えますけれども、どうぞ正しく用いていけれるように実践の中で訓練してあげてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。こんばんは。賜物のことが今言われてましたけれども、書けないナンバーね。賜物の働きがあるかないかは、個人の人生においても、教会の働きにおいても、全く変えてしまいます。で、この賜物の働きがあるかないかというのはですね、人の人生とか、あるいは神の働きを全く変わるわけですね。だから、これはすごく大きなポイントになります。でも逆に言えば、だから、そこが、ポイントだということを、サタンも知ってるということを覚えてください。だから、皆さんが賜物を真剣に用い始めると、どうなるかというと、用いることをやめるように、潰すような方向でいきます。ね、あ、もうやだとかね。もうこんなんやってられないわっていうな、こういうようなことが許されたりします。賛美も一緒ですよ。賛美はポイントだから。賛美をやっていくとそういうことが来るんですね。で、これが来た人は、手を挙げるとは言いませんけど、来てるってことは、まさに、あなたにとってもポイントだってことなんですね。で、例えば先週の日曜日ですね、5月31日、ペンテコステでしたね。さっき言われましたように。長崎教会ペンテコステで特別な意味があるんですね。で、みこしも出てましたけれども、山戸地区フライセンターという、すごくと、地域のセンターなんですけど、示されていたので、示しの成就なんで特別な意味があったんですね。 で、礼拝したんですよね。で、私はね、あ、これすごいことが起こって、新しいことが始まると思ってね、ワクワクしたんですね。あとは先、後で、ワクワクの毎日って言ったかもしれませんけど、ね、ワクワクしたんです。ところがですね、この一週間はね、まあ、ね、否定的なことは言いたくないけど、言っちゃいけないようなことを言いたくなるような一週間でした。人生最大の。ね。私はね、俺ね、思ってるんだけど、サタンがぶっ潰しに来るんですよね。賛美にしても、賜物にしても、ですか？サタンが潰しに来たり、ぶつかりを感じている方っていうのは、おめでとうございます。それは、まさに逆にそこにポイントがあるということですね。なんか歌っててもね、誰も妨害しない、わ、素晴らしいですねって言ってくれたら、牧会的配慮してもらってるんだから、あんまり気にしないでください。逆にぶつかりがあったり、攻撃があるってことは、逆にポイントがあるってことだ。これ、はっきり。わかりますかね。で、賜物っていうのはすごく、人じゃなくて、サタンがね、サタンがこれを本気で潰しに行きますね、これがポイントだってわかってるから。だから、ぶつかりが来るんです。で、そこで、やめない。いや、一回はね、まぁ、ちょっと、ああ、もうってなった人も、ね、今日また悔やめて戻りましょう。ね、せっかく来たんだから。で、やり続けて、ちょっと最近きついな、もうちょっといいな、と見かけてる人がいたらね、そこが勝負どころです。ね。そこで引かないんですね。やり続けるってことなんですね。で、これはね、すごく大事なんですね。だから、そのことを覚えてください。で、これはぶつかり合うんで、こうね、ぐっとこうやって伸びていくときにぐっと押されたりして、またでもそこからまたこう伸びていってね、この繰り返しなんですね。だから、そういうことが流れるってことをね、知っててほしいというふうに思います。それで、今日も、もう学びはやりましたので、霊界をやりたいと思いますね。で、いつもお話してますが、霊界は、精霊が導かれる賛美です。ね、幽霊ではありません。ね、精霊が導かれる賛美ですね。ね、聖霊が導かれる賛美です。だから、霊下の特徴は臨在があるんですね。本当に霊下だったらね。これですね。これは一つ。だから、みんなが歌った時に、いろんな霊下があってこうね、混ざり合うんですけれども、しかし全体としては、一つのハーモニーとかね、綺麗になってるはずなんですね。だって聖霊が導いてるから。ということは、自分だけが突出してる場合は、ちょっと気をつけてくださって、そういう場合はですね、ちょっと一歩下がってね、全体の中に乗っていけれる、ね、ことをしてほしいですね。ちょっとなんか自分でこうやって、あ、なんかみんなと、ちょっと突出してるなとかね、ちょっと違うなと思った時は、ちょっと引いて、自分でその全体に乗っていけれる、なんかな、柔らかさっていうかですね、霊的な見極めをね、してほしいと思います。わかりますよねってことね。それがすごく大事なことであります。ね、だから、今よくやる日本語の霊歌っていうのは、聖霊が導く歌なので、これは賛美としては究極の賛美です。で、日本語で歌えるってことは、日本語の霊が本当に主から来ていれば、それはその時与えられる究極の賛美になるわけですね。だから霊がすごく大きなポイントがある。で、霊が本当にやりますとね、霊的にすごくね、解放されます。だからで、うまく、まだパッとしないと思ってる人もやってみてください。やらないとうまくならないからね。で、霊がをすると、精霊が導くので、霊が解放されてくるんですね。で、いつも話します。私は霊が大の苦手だったんです。で、妻がすごく霊下が綺麗でうまいんですよね。だから、いつも昔は霊下が始まるとですね、調子のいい時はパッと座ってですね、妻の霊下に聞き入ると。で、調子の悪い時は、パッと座って、妻の霊下を聞きながら勝手にしてろって思うわけですね。ね、そういう感じだったんですね。で、あともう一つは、私は霊下しながらやってたことは、予言を必死に捉えるってことが私の中心だったんです。昔はね。でも、本気で霊下そのものをやりながらね、もちろん予言も捉えるんですよ。でも、本当に霊下そのものをやり始めるとね、私は霊界いつか本当に苦手だったんですね。だけど、だから今でもうまいとは言いません。しかし、真剣に霊界をするとね、霊が解放されるんですよね。抜けるんです、これは。本当にやると。やっぱりね、精霊の導く歌だし、臨在が来るからでしょうね。だからこれはね、なんでそんな霊界がポイントなのかなってよくわからなかったんですけど、私は今なんか、これは体験的に、確かに霊界がポイントだなってことをね、感じています。で、学びはそこまでしてやりましょう。ね、で、どうぞお立ちない方はお立ちください。で、賛美するときにできるだけね、体全体を動かす。あ、来てる人は座ってていいですよ。ね。で、途中で座っても全然気にしないでいいですから。ただ、全体でね、日本人は、体を動かしたりするのは、なんかあんまり得意ではありません。ね。だけど、気にしない。気にしないで、体全体を使って神様を賛美してやってほしいというふうに思います。それで、1回目は普通に霊歌をやりますので、 ね、そしてその次今度ね、日本語の例外にチャレンジしたいと思います。はい、はい、はい、ありました。ありがとうございます。小池君もバッチリですね。はい。それでは、行きたいと思います。空高く舞い上がる花の香りのように今私のこの歌が天に届きますように歌うハレルヤ様歌う歌うハレルヤ様ですよね歌ハレルヤ様ですよね歌ハレルヤ様ですよね歌ハレルヤ様ですよねハレルヤオーラララララバラサンデオハレルヤオーラララララララララララララサンデオホーリホーリハレルヤララララサンデオローリハレルヤララララララサンデオ恵みの雨がこの地の上に豊かにあふれ神の栄光天地の上にハレルヤ聖霊の恵みあなたの上に私の上に豊かに注がれとどまらずにあふれ流れてこの地の上をハレルヤオーララバラバラバラバラバラスタンデオハレルヤ空高く舞い上がる花の香りのように今私のこの歌が天に届きますように歌うハレルヤ歌う歌う歌ハレルヤバラバラバラバラサンデオラバラバラバラハレルヤオラバラバラバラバラバラバラサンデオハレルヤラバラバラサンデオハレルヤオラバラバラバラバラサンデオ聖霊の恵みあなたの愛あなたの真実この地の上に豊かに注がれるあなたの真実は変わらないハレルヤ両手を挙げて主を褒めたたえよう神の霊が豊かに流れ神の技がこの地を生むハレルヤオーラバラバラバラバラサンデオオーリホーリーハレルバラバラバラバラサンデオハレルヤオーラバラバラバラバラバラサンデオハレルヤラララバラバラバラバラバラサンデオハレルヤオーラバラバラバラサンデオハレルバラバラバラバラサンデオ次はですね、日本語にチャレンジできる人は日本語にチャレンジしてください。何回か繰り返しますので、2回3回したときですね、今度は予言を捉える、ね、予言の言葉を捉える、あるいはジェシーの言葉を捉える、信仰の言葉を捉えるってことを、ちょっと意識してやってみてください。ですね。それでは、日本語にチャレンジしていきますね。空高く舞い上がる花の香りのように今私のこの歌が天に届きますように歌うハレルヤ様 歌う歌う、ハレルヤ、バラバラサンディオ、歌う、ハレルヤ、バラバラバラバラサンディオ、ハレルヤ、オーラルヤ、バラバラバラサンディオ、ハレルヤ、ラルバラバラサンディオ、恵みの雨が天より注がれる、大いなる神の栄光、天地に満ちて、あなたの手に印してほしい、大いなる刈り取り、聖霊の歌が、この地を、ハレルヤ、時は満ち、リバイバルの場で、聖霊の風、聖霊の炎、この地に豊かに、あふれ流れ出す、ハレルヤ、信じる者を通し、従う者を通し、神の技はとどまらずに、豊かな刈り取り、神の栄光、ハレルヤ、オーララバラバラサンデオ、ローリー、ハレルヤバラバラバラサンデオ、ハレルヤ、ホーリー、ハレルヤバラバラバラサンデオ、主の恵み、あなたは全能全知、大いなる神の栄光、ハレルヤ、ホーララバラバラサンデオ、空高く舞い上がる花の香りのように今私のこの歌が天に届きますように歌う歌私の霊をあなたの上に注ぎ、私の手があなたの上にある、恐れずに進め、私はあなたと共に、大いなる私の技を豊かに表そう、人を恐れてはならない、神の御心の中に、すべての勝利、栄光がある、ハレルヤ、私はあなたに語り、あなたにあるけど、私の手があなたの上に注がれる、ハレルヤ、オーララバラサンデオ、ローリー、ハレルヤ、ラバラサンデオ、ハレルヤ、オーララバラバラバラバラサンデオ、ハレルヤ、ハレルヤ、オ
ー、はい、エス様になっています、アメン。予言でもいいし、あっさっていいですよ。予言でもいいし、知恵知識でもいいですから、何か来たなって思った人。はい。他にもいるでしょう。一人ってことはないと思うんだけどな。知恵知識でもいいし、予言でもいいし、信仰のことで、なんか来たかなって思ってる人。はい。二人。九州の人らしくないですね。熊本の人は今日どうしたんですか。じゃあ、はい、岡田牧師のところ、マイク持ってって。ワイヤレスあるかな、はい、はい、はい。短くね。はい。お願いします。
一言だったんですけど、殉教者の報いを与える。
ああ、プレイドロー。はい。
よろしく
お願いします。はい。横、ハナ様でしょ、ハナ様。はい。はい。
御言葉なんですけど、はいはいはい、マルコによる福音書の11章22節から24節まで。
神を信じなさいと、はいはい、読んでください。
イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。 祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。
はい、はい、こっちにもいたね、エリシャ牧師。はい、はい、お願いします。
聖霊の風が吹いて人々が集められる、はい、ということがはっきりときました。
はい、奥さんはいいですか。他にいますか。他に。あ、なんかみんな遠慮がちですね。はい、もう一回ぐらいでよかったのかな。ちょっと時間は気にしたんで今日は止めましたけれども、意識してね、捉えてください。意識して捉えるとね、受け取れますので、よろしくお願いします。それで、ちょっと癒しの祈りをしようかと思うんですけど、癒しの祈りをしてもらいたい。ちょっと今日は体調が悪い。気分が優れない。癒しの祈りしてほしいっていう方います。手を挙げて遠慮なく。一人、二人、三人、四人、五人、六人。手を挙げててね、ちょっとしんどいけど、手を、六人。7人。はい、じゃあ、女性ばっかですね、ほとんどね。そしたら、手を挙げてください。はい。じゃあ、手を挙げてる人のところに、牧師を中心に行ってください。はい。女性ばっかだから、基本的に女性なんですけど、男性の場合は、男性はいないね。同じ教会の人ならいいです。はい。はい。辻子牧師のところに誰か行って、こっち、安子牧師、安子さんと、シスターの妹さんのところに、はい、行って、純子さん、それから山本牧師、はい、どんどん行ってください。はい。いや、他にもどんどん来てください。女性の方、はいはい、別れてすぐに乗ってください。5分間ぐらいしか時間ありませんので。では自分の教会のところに行って基本的に自分の教会の人のところにちょっと行ってくれますかね。それが原則ですね。牧師の方は特にね、はい、自分の教会のところに行ってください。だから誰かがリーダーになるときは長老がリーダーになってください。それが原則ですね。長老が導いてください。長老がやってください。はい、長老がやってください。それは東電ですね。はいはい。そこら辺をきちっとしてください。カリスマのときは秩序をきちっとさせる。はいはい。いいですか。カリスマのときは秩序をきちっとさせるということは徹底してください。イエス様は皆によってお願いいたします。アメン。ちょっと時間が短くてごめんなさい。ちょっとこの後のことがあるので短かったですけれども、変化があった、なんか変化、はいはい、じゃあマイク、賛美さん、岡本賛美さん、はい、 チパチパチパチパチ、はいはいはい、
今日朝竹草取りして竹抜いてちょっと腰痛めたんですけど祈っていただいたらなんかぐわーっと下に降りてくる感じがしてちょっと霊かなと思ったんですけど追い出していただいて癒されました。
はい、感謝します。はい、はい、他に何か変化があった人、はい、向こう、大分ですね。
祈ってる時にですね、すごい体中が熱くなってその祈り終わった時にこうスーッとこう爽快感がこうありました。
爽快感、はい、他にありますか、他に変化あった人。はい、はい、安子さん。
頭痛がしてたんですけれども祈っていただいて暖かくなって頭痛が楽になりました。
はい、感謝します。お願いありますか。5分しか祈れなかったからね、5分弱だからこれ10分ぐらいになるとかなり、あ、はい、どうぞ。はい、
どうもありがとうございました。賛美の先ほどの本当にこう賛美ができない感じになってきてたんですけれども今祈っていただいて体全体が温かくなって今治りつつあります。
はい、感謝します。はい、お願いありますか。いいかな。はい、それじゃあね、ここまでにしておきたいと思います。最後に手を挙げた最初の5人だけ時間ないから申告告白いいですか。あ、手を先に上がった人1人決まりだ。いいですか。 Are you ready? いいですかね。じゃあ5人だけね、すいません時間ないから申告告白いいですか。 1,2,3 あ、1,2,3,4,5人、あとの人はダメじゃあなんだっけ、コスタ牧師、エリア、山下牧師、エリシャ牧師、上野くん、それからもう一人こっち前の方に挙げたね、誰か熊本も一人挙げなかったっけ。まあいいや、はい、出てきてください。はい、あ、そこら辺で挙げなかったっけ、一人。あ、それは後だったんだよね、明らかに。まあでもいいです、熊本平ねえから、いいですはい、じゃあ5人、はい、じゃあどうも、
感謝します。この九州においてですね、非常に大きなカリスマの盛会が行われるようになります。またこのリバイバルに向かってですね、多くの働き人、福岡においては男子、リバイバル前にですね、男子だけで5000名の人々が集められてきます。また福岡ドームがあるんですけど、ここで盛会がですね持たれるようになり、また伊沢節に来ていただくようになります。感謝します。
感謝します。先週のペンテコスの礼拝に、新しい人が呼びに来ました。で、2人救われて、あとの方はインターネットと電話帳として、来られたんですね。で、新しい人が今どんどんと集められ始めております。で、年末には100人、そして200万の経済、神様が与えてくださいます。感謝します。
エリシャ牧師と、ちょっと似てるんですけども、今本当に私のところの教会に、新しい人たちが本当に今たくさん来ているんですね。これから他教会の人たちが次々と来られてですね、長教派の壁が破られてですね、そうやって本当にもう今年中には数百人の人たちでですね、共に礼拝する恵みが開かれることをですね、申告をお勝ちいたします。そして私個人のことなんですけども、今年こそですね、私は兄貴と兄弟でですね、白馬に必ず行きます。そのことを申告告白いたします。
お願いします。ホームページが今、久留米教会ちょっと弱いんですけども、これからですね、神様の知恵をいただいて、素晴らしいホームページになることを宣言します。
お願いします。
筑豊です。ペンテコステの日に、神はいないとか、神を信じないと言っていた甥が、礼拝に来ました。それから今日、私の誕生日だったんですけども、姪と、そしてまたその赤ちゃんがですね、今日礼拝に、来ました。神様がこの家族親族を救ってくださり、筑豊にこう大収穫が訪れます。
そのままそのままそのままそのままそのままそのまま
年を聞かない方がいいですよね。
56
歳。56歳。五郎ですね。はい。Happy birthday to you!Happy birthday to you!Happy birthday, dear Taira Bokushi!Happy birthday to you!May Jesus bless you!May Jesus bless you!May Jesus bless you, dear Taira Bokushi!May Jesus bless you! はい、はい、女性だから純子さん来て、はい、天国で平牧師がね、ありがとうって言ってくれてると思います。はい、ちょっと来て、はい、祝福の祈りをしましょう。ね、ね、天国の前向けながらね、僕をされてますので、はい。
天の父様、今日は平牧師の56歳のお誕生日ということですけれども、このことを感謝いたします。この地上に生を受けて、今日まで、あなたが平牧師を守ってくださり、また宣教の働きに立たせてくださっていることをありがとうございます。九州の皆でお祝いできていることを感謝いたします。天国での、平牧師の取りなしも感謝いたします。イエス様、これからです。いよいよこれから本当にリバイバルの本線に入ります。特別な守りを平牧師に与えてくださり、特に女性で立っておられますけれども、特別な神様は上からの守りを置いてくださり、これから、筑後の地でたくさんの実を結ぶために、太陽牧師を用いてくださり、またその ご家族を完全に守り、このご家族をも用いてくださいますようにお願いいたします。確かな実が確実に結ばれていくことを感謝いたします。今日から天に帰るその日まで、太陽牧師といつもあなたが共にいて、カリスマを与え、恵みを与え、力を与え、共にたくさんの栄光を見ていくことができますようにお願いします。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。
天のお父様、あなたの御名を心から褒めたたえます。天で取りなされている地方キリスト教会が、どうぞこれからいよいよ大きな刈り取りに入ります。どうぞ、千代神様、終わりに至るまで、牧師として、そして母として、神様の使命を全うできるように、特別な上からの油注ぎと助けと神の知恵と力を添えてくださって導いてくださることをお願いいたします。この一年が今までの人生で最も祝福された一年となるように特別な神の手を置いてください。主にお祈りいたします。イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。もう一度おめでとうございます。予定外のプログラムでした。いや、なんか、5人、こちらに5人目がいたんですけど、後から手を挙げられたんですけどね、後のものが先になるってことですね。まあ、天国で、平牧師が、応援してたんでしょうね。なんかそんなこと思います。それじゃあ、これで、セミナーと実践の時は終わりますけれども、告白を引かないように、今、長崎教会から一人も出てこなくて、ちょっと正直ショックですけれども、告白を引かないように、いいですか？告白すると必ずぶつかりがきます。的をついてれば、さっきと一緒で、的をついてると告白は神の力を解き放つので、1回言うのはいいんですけど、2回言うとぶつかりくし、3回言うとグッと押してくるんで、ね、押し返すまで言い切るっていうかね、告白を引かないっていうことをね、ぜひやってほしいというふうに思います。で、ね、語り出すとぶつかりが来ますけど、そこで引かない、そこで決して引かないね。告白すること自体は信仰なので、ぜひ告白は引かないようにしてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、学び特質の時をありがとうございます。イエス様に何をってお願いいたします。アメン。神様に感謝したいと思います。あの時計で、今12、3分ですから、トイレ休憩を入れて、20分にはスタートをした